さあ時刻は3時を回りました、はい。ここからは対馬弁護士の社長の悩みに答えましょうと題して、津久見の津そしてアイランドの島大分県弁護士会所属対馬総合法律事務所の弁護士対馬誠司さんに会社経営者の皆さんにイエローカード場合によってはレッドカードが突きつけられた事例質問形式で紹介して経営に役立てていただきたいと思います、はい。ということで、対馬先生スタジオですよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。あこんにちはやね今日はね。
あ、
は
い、そうですね。
なんか休みは休みなんで変な感じですけどね。
あそうです。対馬先生もお休み、
うん、午前中はねちょっと休んで、
う
ん、
あそうですか、うん、
少しね、あの筋トレとかしてきて。
ああ
トレーニングやってますもんね。
そうい
っぺんなんかバーガー落っこりてきて大変だったって話聞きました。それではあのそういや今日、うん、習い事メッセージテーマなんですよ、うん、何やってたか気になる聞きたいんですけど
対馬先生何か習い事は、
うん、習い事、
うん、子供の頃とか。
あ子供の頃、いや子供の頃はないね。
ない
ないない。
やってなかった
っていうよりね続かない。
そうですか、
うん、あのねそろばんっていうのが あって、うん、僕ねあの暗算値の苦手やったんや、
はい、
で友達がすごい得意で、でなんか大分県代表とかになった人がいて、でもどんどんどんどん気持ちがね沈んでいって、好きだったのよそろばん。そろばん塾行ってパチパチパチするのも好きだったんだけど、もう友達がすごくて
子供の頃ってそうですよね。なんかちょっとね、うん、できる子とかいたら逆に
へこんで、うん、
へこんでしまって、うん、
意外だな。
そうですか、
うん、あとね本当ねピアノとかね行きたかったんだけど、うん、まあねいろいろ家の事情とかね。
そうですよね、うん、やっぱり習い事
でね書き方はね行ったんだけどこれは物を習いやった。
お
あのねこう見てこうそのままダメなんだね、書写するのができなくて。
へー
見ながら書いても同じ字にならない。
そう、
うん、しかも僕ねあの鏡文字やったから。
ああそうですか、
うん、鏡文字がねやっぱり小学校の3年生か4年生ぐらいにちょっと油断したら逆になっちゃって、しかもね僕ね両手やったんよ。
両利き、
うん、両利きやったから右で書くときと左で書くときの、うん、左はこうやって書かないかんから、うん、
なかなかバランスがね難しかった。
今は逆に全然右利きになっちゃった完全に。だからほら子供の時で結構いるでしょ。
います
両方でね、は
い、
どっちか分かんない
で、ね、両利きでっていう。
へ意外だな、なんかいろいろやってるのかなと思ったんですけれども、はい、さあじゃあ今日お話いきましょう、はい、今日のテーマです。今月のテーマ従業員の引き抜き事件ということで、はい、相談内容40代の社長からの相談です。先日うちの会社が下請けを頼んでいる会社の社長に仕事を依頼したところ、営業部長が社員の半数を引き連れ新会社を作ったので人手が足りないので仕事の受注は無理だと言われました。その下請け会社は人手が足りず潰れそうな状態だそうです。気の毒に思いました。法律的にその独立した営業部長に何か言えないのでしょうかという、
うん、
はい、
お願いします、
うん、これね結構似たような話があってね、
はい、
まあ、それでねこの間たまたまインターネットでね、
うん、
この問題に類似した事件があってね、
はい、
これでねその解説してる人がいてね、
うん、
大間違い、
あその解説が間違えていた、
うん、解説間違ってる。それで、ね、なんて書いてあるかって言ったら、はい、まあ、当該会社に損害が発生している以上ね、はい、不法行為責任が発生するとかね、
はい、
それから営業部長、
うん、
営業部長ってやっぱり普通の被害者員とは違うでしょうと、
はい、
だから営業部長の地位に鑑みね会社との労務契約違反であるので損害賠償できると、
うん、
そういうふうにね解説するものを 見ましたけどね。
でもそれが間違ってると。
その通り。
ま
あね正確に言うとね、はい、その法律ってまあこう厳密には間違いじゃないのね。ただねこれね極めて例外的な場合にしか成り立たない見解だということ。
極めて例外的な場合にしか、
うん、
まずねそもそもね従業員の引き抜き、
はい、
つまりねそれ許されますかっていう、こう問題提起したらね、
はい、
つまり法的に違法になるかって言ったらこれ説明するとね、それ従業員さん、
はい、
これね憲法で保障された退職の自由とかね、うん、職業選択の自由があるわけよ。
はい、
するとね引き抜き中だって、うん、各従業員が無理やり生かされてるっていうのは別だけども、
はい、
自由意志で言ってるわけでしょ。
そうですよね、
はい、だから違法とはなる余地ないのね、
はい、
そちらの方がいいからそちらに移ったっていうことです
よね、うん、ただね引き抜くんだから、
う
ん、引き抜く人、
はい、
毎日引き抜く側が存在するわけでしょ、
はい、
ただそれが、うん、その自由競争の枠を超えてね、はい、引き抜きを行うような場合には別途、 考えんといかんよって話なの。
自由競争の枠を超えて、
うん、例えばね、特定の会社を潰す目的でね、
あ
でね、従業員を引き抜きますと、
はいはい、
そういう時にね、引き抜かれる従業員の会社におけるこう役割とか、もうその人取ったらもうこの会社も絶対無理だよみたいな、それから人数とか、はい、それから引き抜きが会社の及ぼす影響とかね、それからそのやり口、
はい、
人質取っちゃったりとかね、
うん、
まあありえないけどね。
まあ、
だけどこういうような、これ自由競争の役割を超えている場合、これは初めてその場合だけ、その場合だけよ、違法になる。
へえ、おお、なるほど。じゃあ先生、労務契約違反の点ではどうなんですか？うん、
これね、よくね、まあ、会社と従業員の関係ね、うん、お前契約結んでんだから、うん、退社しちゃダメよとかね、
うん、
まあ、最低でもね、3年いてくれなきゃ困るよとかね、よく人いるのよ、はい、社長さんとかでもね。だけど、そもそもね、労務契約って何言ったら、確かにね、会社と各従業員の間の契約なの。うん、でね、契約って、権利と義務なのね。だからどっちがどういう義務があるかって言ったら、うん、従業員は労務を提供する義務がある、
はい、
働かなきゃいけない。で、会社はその対価として賃金を払う、はい、これがほぼな、うん、ほぼ全部なの、
うんうんうん、
ただこれらの関係にね、その付随的義務というのを考えることは不可能じゃないの、
はあ、
だから引き抜いてはいけないというような義務っていうのはね、その抽象的に発生するっていうのは取締役だろうね、
取締役、
うん、役員の場合だと思うね、
はい、
だから今回営業部長、これ、まあ、もしかしたら役員かもしれないけどね、その場合はともかくとして、普通の営業部長だったら、まあ、とやかく言えませんっていうのが結論になっちゃう。
はあ、じゃあ法的にその独立した営業部長さんに言える場合はかなり限定されるとなりますと、うんうん、その予防策がね、重要となるんじゃないかと思うんですが、
あ、そうですね、
まあ、引き抜かれないようにするっていうことですか、う
ん
う
ん
う
ん、これね、リスナー皆さんこれ聞いてってね、実際に僕のところに依頼があったことある、
はあ、
先生お願いしますよって、うん、そのね、営業部長との間に従業員の引き抜きをしないと、そういう事前のね、うん、確約書を取ると、それ一回書いてくれませんかって、それは書いてくださいって書きますよ、
はい、
ちゃんとお金くれるんだから
書きなさい。そう
だけどね、僕ちゃんとアドバイスするんだよ。だけどこの方法はね、うん、抜け道が多すぎるんよ。
そうなんです
よ。例えばね、これね、
うん、
この部長さん以外の会社の、うん、外部の第三者にね頼んで引き抜きすれば、
あー、そうか、
もう確約書ダメでしょ。
別にその人がやってないって話
ですよね。やってないですよね。俺は引き抜かれたよって話になりますよね。
でもそれでもね、多分ね、リスナーの方、
はい、
しつこい人いたらね、いやいや、それ第三者とその部長、当該の部長さんがつるんでるのは先生、まあ、はいはい、もうバレバレでしょ。ところはそれ立証難しいんだ。しかもね、こういったね、はい、引き抜きするのってね、専門の業者がね、実際にはいるのよ、はい、
そうなんですね、
うん、で分からんようにやってくれるの。
ああ、なるほど。もうその道のプロがいるわけだ。
そう。
へえ、なんか有力な方法ってないんですか、
うん、これね、意外かもしらんけどね、日本社会独特の方法がある。
日本社会独特の方法、う
んうん、ね、キーワード、カタカナで書く村、
村、
うん、これね、これ日本人は必ずと言っているほどね、一定の集団が形成されたら村が形成されるんよ。これね、村っちったらよくわからんかもしらんけど、空気を読むって、あの空気、うん、これね、何らかの、今やったら、ね、心理学でいう前のね、同調バイアスとかね、
あ、はいはいはいはい、うん、
でね、まあ、この村とかね、その同調バイアスっていうのはマイナス面もあるんだけどもね、はい、逆にね、今回のような問題にはプラスに働くのが可能なんですよ、
うん、
その村社会においてはね、組織の維持、現状維持なのね、はい、これが最優先されるから、組織の維持に反することはできないと、だからそれに対して文句を言うこともできない、だから辞めることもできない、
うん、
でも会社のその外部環境の変化っていうのは組織の維持にこれ絶対影響あるわけね、
はい、
だから従業員の待遇の改善、それが会社のそのこがなんていうか維持、環境維持につながるんだっていう意識があれば、うん、まあ、うまくその空気を操作すると、そうすると、まあ、ほんのちょっとの待遇の改善だけで、はい、お、みんな前よりマシになったよなって、頑張ろうやないかみたいな雰囲気が出て、
はい、
やめにくいと。
そうですね、
だけどね、これ僕ね、言ってみよう、はい、トレードオフ、
うん、
その代わり何か失うものはないんですかっていうのがポイント。
うーん、
これ知らない人多いんだけど、はっきり言う、労働生産性下がる。 こういうふうにね、同調バイアス、同調バイアスで言いたいことが言えない、文句があっても言えない、チーフ人なんて子は絶対に労働生産を変わる、具体的にはこう、そういうとこったら失敗か否かってどういう判断するかったら、はい、新しい新規の事業を作ったりとか、生産性を上げるとか、そっちの方の成功じゃないのよ、むしろ前と同じことをやってるかどうか、そっちの方が重視される。それからね、他の人の仕事を奪わない、
はい、
これも重視される、そういうところって絶対に労働生産性上がらない、
成長しづらいですよね。
そう、
どっち取るのっていう、
その通り
ですね。
うん、そうだね。
だからね、今回の相談の会社ってもしかしたらだけど、はい、労働生産性を上げるね、何かやったんじゃないかな。
ああ、はいはい、
はい、うん、例えばね、
そうですよね、
うん、本来ならこの時間、その、まあ、8時間でやりよった仕事についてね、厳密にやったらこれ6時間できるだろうと、で6時間でやってよとかね、
何かしらこっちになんか不満とかそういうものがないと、このケースって起きづらい。
そうですよね。 その人についていきましょうってことはなかなか、だって人生かかってますから皆さんね、
それでね、こういう時ね、営業部長にね、なんかすごい人徳みたいなのあるとかね、思う人いるかもしれないけど、だけどそういう人ってそもそもね、会社裏切らないだ。人徳あったら。だからもう最初からね、入った時点でね、よし、俺独立すると思ってるわけだ。ただ、周りの人がついていくかいかないかっていうのは、実はその社長さんがやったある種の行為、特に良かれと思って労働生産性を上げるためにやった行為が、これ影響している可能性はあるということね。
そうですよね。
ああ。
まあでも、この話ってね、ない話じゃないですからね。
ない話じゃないですよ。まあ、ちょっとまあ、形は変わっても、こういう話はよく耳にするっていうことです
ね。
う
ん
う
ん、まあ、だから今回相談する方とかね、社長さんなんかね、やっぱり自分ところの会社にね、火の粉は降りかからないように、やっぱり見直しをしてくださいね。
しっかりね。そうか。
なんかいろいろ深かったですね、本当ね、背景というかね。勉強になりました。さあ、ということで対馬弁護士の社長の悩みに答えましょう。そろそろお時間です、はい、ここまでつくみの津アイランドの島、対馬総合法律事務所の対馬誠二先生でした。どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。